こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。脳のパフォーマンスを最大まで引き出す神時間術は、精神科医で作家の鎌沢志遠が脳の働きと生活リズムを踏まえて時間の使い方を再設計する実用書である。一般的な時間管理本が予定表やタスク整理に重点を置くのに対し、本書は集中力、疲労、睡眠、休息といった人間の生理的条件を出発点にしている点に特徴がある。中心にあるのは、時間そのものを増やすのではなく、集中力が高い時間帯に重要な仕事を配置し、低下する時間帯には回復や軽い作業を組み合わせるという考え方である。朝の活用、作業時間の区切り方、休憩、昼寝、夜の過ごし方など日常に取り入れやすい方法が多く、仕事や学習の質を高めながら自由時間を確保することを目的としている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、起床後の朝のゴールデンタイムに知的負荷の高い仕事を集める。本書の中核にあるのは、起床後しばらくの時間は脳が比較的クリアで集中力を必要とする作業に向いているという考え方である。著者はこの時間帯を朝のゴールデンタイムとして重視し、文章執筆、企画、学習、重要な判断など成果の質を左右する仕事を優先的に置くことを提案する。これは単なる早起き零散ではなく、同じ1時間でも脳の状態によって生み出せる成果が大きく変わるという発想に基づいている。多くの人は午前中にメール確認や雑務を入れ、最も集中できる時間を消耗しがちだが、本書はタスクの順番を入れ替えるだけでも生産性が変わると見る。重要なのは、朝に何でも詰め込むことではなく、朝にしか高品質で処理しにくい仕事を選別する点である。時間管理を量の配分ではなく、脳の状態に合わせた質の配分として捉えるところに本書の実践性がある。次に、15分、45分、90分を目安に集中力の波を前提化する。本書は、集中力を無限に引き伸ばそうとするのではなく、持続時間には限界があるという前提から作業設計を考える。深い集中に入りやすい短い単位として15分、一般的に維持しやすい作業単位として45分、限界に近い長めの単位として90分が紹介され、作業内容に応じて時間を区切る発想が示される。特に45分作業して15分休むようなリズムは、疲労が表面化してから休むのではなく、集中力が落ちきる前に回復を挟む点に意味がある。長時間座り続けることを努力とみなす働き方では、後半の効率低下が見えにくい。本書の方法は、時間を短く区切ることで開始の抵抗を下げ、終了時点を明確にし、休憩を作業の一部として組み込む。集中力を精神論で高めるのではなく、減衰する資源として扱うため、勉強、デスクワーク、創作作業に応用しやすい。さらに、休息とリセットを生産性の外側ではなく、時間術の中心に置く。本書が一般的な効率化ノウハウと異なる点は、休むことを作業の中断ではなく、次の集中を生むための仕組みとして扱うことである。昼寝は長く取りすぎると、夜の睡眠や午後の覚醒に影響しやすいため、短時間に留めるという実践が示される。また夜にスマートフォンや動画視聴で脳を刺激し続けることは、睡眠の質を下げ、翌朝の集中力を損なう要因として位置づけられる。つまり、朝の高いパフォーマンスは朝だけで作られるのではなく、前日の夜の過ごし方にも依存する。外出、軽い運動、気分転換なども単なる息抜きではなく、脳をリセットする手段として扱われる。ここで重要なのは、疲労を我慢して働くほど成果が増えるという考えを疑う点である。休息を計画に入れることで、集中力の低下を放置せず、日単位で安定した出力を維持することが本書の狙いである。そして、時間を増やすのではなく、集中の密度を高めて自由時間を生む。本書の目的は、単に仕事を早く終わらせることではなく、仕事の質を保ちながら自由時間を確保することにある。著者自身は多くの執筆、情報発信、読書、運動を日常的に行う人物として知られ、その実践例が本書の説得力を支えている。ただし、本書の主張は、誰もが同じ量をこなすべきだというものではない。むしろ、集中力が高い時間に重要業務を集約し、集中力が落ちる時間には軽い作業や回復を置くことで、同じ労働時間でも成果密度を高めることを重視する。残業や長時間学習を増やす方法ではなく、時間帯ごとの脳の状態を読み替える方法であるため、日常の予定を大きく変えずに試しやすい。ここでいう自由時間は、余った時間というより意図的に作り出す時間である。効率化をさらに仕事を詰め込むためではなく、人生全体の満足度を高めるために使う点が本家の特徴である。最後に、朝方前提の方法を自分の生活リズムに合わせて調整する必要がある。本書の方法は実践的だが、朝の活用を強く重視するため、全ての読者に同じ形で合うわけではない。夜勤、育児、介護、不規則な勤務、体質的な夜型傾向がある人にとって、 早起きを中心にした設計は負担になる可能性がある。また、集中力の持続時間や休憩の取り方にも個人差があり、15分、45分、90分といった目安を厳密な規則として扱うと、かえって実行しにくくなる。したがって本書を有効に使うには、まず現在の生活の中で最も頭が働く時間帯を観察し、そこに重要作業を置くことから始めるのが現実的である。早起きが難しい場合でも、作業を区切る、短い休憩を入れる、就寝前の刺激を減らすなど、部分的に導入できる要素は多い。本課の価値は、固定された正解を示すことよりも、脳の状態を基準に時間割を見直す視点を与える点にある。結論として、脳のパフォーマンスを最大まで引き出す神時間術は、仕事や勉強の量を増やしているのに成果が伸びない人、午前中を雑務で消耗してしまう人、集中力の低下を意思の弱さとして処理してきた人に向いている。特に知的生産、視覚学習、文章作成、企画業務など集中の質が成果を左右する活動をしている読者には実用的である。得られる利益は予定管理の技術だけではない。自分の脳がいつ働きやすく、いつ疲れやすいのかを観察し、作業、休憩、睡眠を一つの流れとして組み立てる視点が得られる。同じ時間管理の本でも、マスクの優先順位や手帳術によるものが多い中、本書は精神科医の立場から集中力と回復を中心に扱うため、身体感覚に即した方法として理解しやすい。朝方への適性には個人差があるものの、重要作業を最も冴えた時間に置く、疲れる前に休む、夜の刺激を抑えるという原則は幅広く応用できる。時間を管理する本でありながら、実際には脳のコンディションを管理する本として読むと価値が明確になる。ご支援いただける場合は、鎌沢支援ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。